い、こんにちは。人生少々塾、足立でございます。
同じく沢です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、どうもよろしく。YouTube でね、
はい、
沢さん、たまに音禅の音源探してるんですけども、
はいはい、
ちょうどね今日なんですが、
うん、
というような音源に出会えましてね。
ほにほに。
これはね、沢さんちょっと聞いてもらいましたけど、バイノーラルビートっていう。
はい。
はい。ね、うなりですね。うん、左右から流れてくる音のこの周波数がちょっとこう、違う周波数なんですね。5Hz 違うと。で、
はいはい、
ですから、この違うということで、うなりが生じると。
うん。
うん、で、そのうなりが、脳波を誘導していくっていうこと、原理はそういう原理であって、うん、その脳波のその周波数によって、そのいろんな効果があるんだと。すごいこと書いてあるなと思って。まあまあ、昔からちょっと知ってたんですけども、で、はい、びっくりしたのは、これ、鎮痛効果があると。
音の痛みですか？
そう。だから、ね、音の麻酔薬みたいな。
うん。
でね、ここに書いてあるのは頭痛、あと吐いた、
はい。
生理痛、などなどのね、痛みを緩和したり鎮痛しますよ、と。
はいはい。
でね、ほんまかいなと思って、で、僕ちょうど今日痛みも何もない、幸いにも。で、効果的にはちょっとわからなかったんですけども、
はい。
この、まあ、YouTube の下にコメントずらっと並ぶじゃないですか。
はいはい、そうですね。
ね、200件ぐらいコメントあるんですけど、
うん。
これね、ほぼ、みんなびっくりしてるんですよ。
お
う。
効果あり。
効果ありっていうかもう消えちゃうんですって、痛みが。
お
うん、生理痛で寝れなかった、どんな、鎮痛剤もあかんかったのに、これ、あ、これヘッドホンで聞くんですね。
あ、ヘッドホンで、
ヘッドホンかイヤホンで聞いていただくと。
はい、
で、頭痛が消えました、生理痛が緩和されました。
うん、
腰痛、なくなりました。お腹痛いのが治りました。っていうね。
腰痛ですか、いいですね。
そうなんですよ。
腰痛持ちだからやってみよう。
ねえ、やってみてください。でね、女性も生理痛でね、ちょっと重いんですっていう方もいらっしゃると思うし。
うん。これうちの神さんぴったりやな。
あ、ほんと。うん。でね、あ、そうか、もうこれ本当にもうこの、なんだろうな、もう理屈どうでもいいので、
うん、
今痛い人は早速聞いていただいて。
そうですね。
音禅の音源としてもいい。ただ多分相性があるので。あ、合わない人は合わないと思うんですね。
うん。
うん。ビーっていう音なんで。
あ、そうですね。単調なね。
うん、単調な音なんでね。うん。うん、で、合う人は合うし、うん。だったらもうスマホかなんかにこれダウンロードして入れといてもらったりしたら、
あ、そうですね。
ね、いつでもこの持ち運びますから、うんうん。うん、これはすごくいいなと思って。まあ、一回試してみていただいて、またお気楽チャンネルか、インターネット講座の受講生の方は、
うん。
ちょっと日記で。
そうですね。
うん、どんな、うん、実際どうやったかっていう感想もちょっと聞かせていただければ。
そうですね、あげてもらうとね、ありがたいですね。ね、
そうなんですよ。で、結局ね、やっぱり脳が全部やれかしてることなんで、
はいはい、う
ん。だって、痛みって脳が作り出してるんですね。
うん。
うん。ですから、麻酔薬打てば、その痛み消えるじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。で、本当に痛いんだ、ずっと痛いはずなんだけども。うん。結局脳がそこに作り出してるわけやから、
うん。
ああ、そういうことがやっぱり、音でできたりするんやなと。
うん。
うん。これからまだまだ人間業界、いろんなこと発見していきそうですよね。
本当そうですね。
ねえ、面白いなぁと思って、うん。僕もどっか痛かったらこれぜひやってみようと思うので。はい。で、一日中やらずに、なんかいろいろ調べてみると、まあ、あんまり長い間やらずに、一、うん、日2時間ぐらいまでにしといた方がいいよとか、どっかに書いてありましたし、一回 お試ししていただいて、副作用はないみたいなんで、ただしやりすぎ注意ですよと。うん
なるほど。
ということで、一応リンク貼っときますので、はい、ぜひ試してみていただければなと思います。
はい。
はい。それと前回、サマさんの時にもちょっとご案内させていただいた、
はい。
帝国コースの10周年ありがとうキャンペーンなんですけども、
はいはい。
いよいよ、
うん。
週明け月曜日、4月の2日に、終了いたします。長い間ね、やっておりましてですね、10周年ということもありまして、多くの方に、これもご利用いただいておるんですけども、
はい、
あと4日ほどで終了いたしますので、はい、ぜひ、駆け込みという形で、
うん、ダッシュで。
もうダッシュですね、本格的にもう状況やるぞと、
はい、
うん。今年こそはもう抜けていくぞという方は、この機会をお見逃しなくということで、
はい。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
オキラクチャンネル。
はい、本日は K さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。昨年突然リストラされて未だに無職です。人間社会は理不尽なことばかりで収束する気が湧きません。関連浄化は受け入れの旅だという話がありましたが、理不尽で不条理な出来事も受け入れなければいけないのでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、関連浄化を受け入れの旅、
うん、
これはその通りですね。
ですね。
はい、まあ関連リストの完全版を使っていただければ、うん、なかなかこの自覚、
うん、
できなかった関連をまあ簡単に見つけ出すことができると。
はい。
はい。例えば認めてほしい、
うん、
誰もがまあ持ってる願望だと思いますけども、うん、これを完全版で展開していただくと。認められなければいけないというね。
はい。
裏側にはですね、認められてはいけないという。
うん。
観念がある。
ですね。
うん。
これもね、最初、逆の観念ピンと来なかったんですけど。
はい。
でもやっぱありますね。
ちょっとね、あるんですね。
うん。
言ったら表が50で裏が50ってわけじゃないんですけども。比重はちょっと違いますけども。
はい。
実際あるんですね。
ありますね。
はい。で、裏側の観念って、まあ、潜在意識に眠っている場合がほとんどなんで。
はい。
まあ、気づきにくい。
うん。
うん。例えば、上司に認められると、まあ、承認の欲求が満たされるわけですから。
はい。
実際嬉しいんですけども。
うん。
今度同じことをやってももう褒められないわけで。ね、承認のハードルが上がる。
はい。
はい。逆に失敗して怒られてしまうと、
うん、
上がった分だけこの落ちる痛みも大きくなる。
はいはい。
うん、ですからね、認められるとしんどいなと、その後が。
うん。
っていうのが無意識層にもあるんですね。
うん、なるほどね、
いろいろね、そういうこともあるということで、
はい。
まあ人間業界って言うても現象の世界ですから、
はい。
まあ刻々と変化し続けているわけで、
うん、
ずっと同じ状態に留まることができない。
はい。
ですから、自我にとって都合の良いことも起きるんですけども、
うん、
もう必ずと言っていいほど都合の悪いことも起きてくると。
はい。
はい。浄化枠って、まあ、観念の表裏、想念、同時に手放しますから、
はい。
これ、執着心が落ちてくるんですね。
うん。
うん。まあ、先日ね、揺れる釣り革という、
はい。
回でお伝えしましたように、
うん、
執着落ちると気にならなくなる。
はい。
うん。もちろん上司からね、褒められて、不感症になるわけじゃなくて、
うん、
まあ、それなりに嬉しいんですけども、
うん、
なんて言うんですかね。まあ、一時的にその感情を感じておしまいって感じかな。
うん。
そうですね。うん。ですから、執着落ちれば余計なプレッシャーが消える。
うん。
うん。上司から認められるために仕事をしているわけではない。
はい。
はい。そんな感じ、まあ、ちょっと、お気楽な感じになるんですね。
そうですね。
はい。ですから、まあ、顔色を伺ってこう仕事してるわけじゃないから、
はい。
余計なストレス感じないので、
うん。
まあ、仕事に没頭ができると。
はい。
そうなると効率よく展開してるわけですよね。
うん。
うん。そうなるとまた上司に認められるかもしれない。
そうですね。
うん。だからね、執着の対象を手に入れたいのであれば、
うん、
もう執着自体を手放してしまえばいいんですね。
はい。
うん。ね、放てば手に満つるなんてね、
うん、
いう言葉ございますけども。
うん。
うん。
まあ、僕もあれですもんね。
うん。
本当に、人からどう思われてるとかね。
はいはい。
そういう、こう、よく思われたいとかね。
ええ。
うん、もうそんなことばっかり考えてましたもんね。
ああ、そうですか。
うん。まあ、うん、それがね、
はい。
積もり積もってね、
うんうん、
本当にこう、自己主張とか自己アピールとか、
うん。
まあ、俺はこうだ、俺はこうなんだというね、ものが、こう、外に対するアピールっていうのが。
はいはいはいはい。
やっぱどんどんどんどんこう、
うん、
加速してっていうような感じがありましたけどね。
ああ。
でも、
うん。
でも浄化ワークでそういったね、
はい。
こう承認の欲求ですか。
うんうん。
それをね、本当にこう手放してったら、
うん。
もう本当に楽になりましたもんね。
ああ、よかったですね。
もう、何言われてもね、
うん、
どう思われてるとか、
はい、
もうそういうことが本当気にならなくなったんで。
ああ、それ楽ですよね。
もうだから本当ね、うん、もう気楽、本当にお気楽ですよね。
ね、やるべき仕事をやればいいわけであって。
そうそうそうそう。
うん、誰かの顔色を伺って、ね、もう、これでいいんかな、ね、裏、なんかいい、僕ちょっとごめんなさい、僕会社員の経験がないので、
ええ、
うん、その上司の顔色を伺ったことない、あ、まあでも、クライアントさんの顔色を常に伺ってたんで、
ええ、
うん、それわかりますね、そういうこともね。
まあ特に営業やってましたね。
ああ、そっか、そうそう、営業やってからな。
営業成績が悪い時のね、
うん、
その上司の態度からね、顔つきとかね、
うん、
うん、言葉のね、その喋る口調までね、そんなのもこう読んじゃったりしましたね。
ね、成績がいいときは、上司の機嫌も多分いいやろし。
そうです、そうです。
うん、でも、心から喜べないですよね。
そう。
うん、
次に。常に追われてますからね。
ね、次の月もまた同じように、さらに上目指していかなあかんから。
そうです。
うん、そうそうそう。はい。さてですね、受け入れという言葉ですけども、
はい。
これね、よくまだ、まあ勘違いされる言葉なんですが、
はい。
これね、特定の出来事を受け入れてくださいと言ってるわけじゃないんですね。
うん。
うん。少しでもね、受け入れようという思いが出てくるようであればですね。
はい。
まだね、受け入れたくないという抵抗する思いもある。
うん。
うん。受け入れる、受け入れないっていうのは同じコインの表裏なんですね。
はい。
うん。そうではなくて、
うん。
金城下の受け入れというのは、ジャッジする自我がいない状態。
はい。
を指しています。
うん。
うん。ここをね、ちょっと今日お話したいんですけど、まあ、ジャッジ、ノージャッジであるがままの世界を感じている。
はい。
うん。ことなんですけども、先週の思考テロップという回でお話ししましたけども、現実っていうのは、
うん、
思考感情が主役であって、
はい。
事実とは違うんですね。
うん。
うん、ここなんですね。現実と事実は違う。
はい。
澤さん、女優で小室弘さんっていう方。
小室弘さん。
はい。ご存知でございましょうか。
多分顔見るとわかると思うんですけど。
そうそうそうそう。もう、そうなんですよ。
はい。
よくね、昔から出られてるので、
はい。
ドラマにね、顔見たらはいはいってわかるんですよけども、
はい。
この小室さん、子宮頸がんのね、
はあ、
治療を今されていらっしゃるんですけども、
お
ー、うん、先日もちょっと小室さんのブログ読ませていただきますと、
はい。
こう6年前に、
うん。
がんが見つかって、子宮を全摘されて、
はい。
その後、転移もなくてね、
うん。
早期発見ということで無事退院されたんですけども、
はい。
でもね、5年後にまた、がんを再発されて、1ヶ月のこの辛い、もう何百回っていう、なんていうかな、抗がん剤というか、
はい。
治療を行って、無事寛解されて、退院されたんですけども、
はい。
もう数ヶ月後に、
うん。
また、がんが再発された。もう再発。でね、その時の心境がブログに書かれていたんですけども、
はい。
それちょっとご紹介させていただくと、
はい。
感情と事実を、
うん。
切り離した。あるがままを受け入れる、迷いなく湧き上がった思い、って書いてあったんですけども、
はい。
もうね、もちろん僕も、想像することもできないような、ことですので、
うん、
まあ、文章からそう、まあ、僕が考えた、感じたことなんですけど、
はい。
多分、感情的にはね、
うん。
もう辛すぎて、
はい。
もう再発、3回目ですからね、
うん。
うん、もう辛い治療を超えてこられて、また再発されてるわけですから、
うん。
とても受け入れることができなかった、
はい。
じゃないかなと。
うん。
で、そこで、起こっていることから、
うん、
感情を切り離して、
うん、
こう事実だけを見るようにしたんですね。
はいはい。
うん、多分そういうことだと思うんですけども、
うん、
もう悲しいとか苦しいとか怖いとか辛いとか、
うん、
そういう個人的な感情を超える。
はい。
うん。まあ、もうやろうと思ってできるようなことじゃないですけども、
うん、
もうそこまで行かれた。うん、
うん、
もう自己超越っていうかな。
はい。
うん、もうそこまで行かれたんじゃないかなと。
うん。
うん、で、以前ね、どっかでお話したと思うんですけども、
はい。
オバマさんがね、
ええ。
初めて広島市に、
ええ。
訪問された時に、
はい。
対面された坪井さんっていうね、
はい。
被爆者の代表の方、
はい。
オバマさんと握手された方いらっしゃいましたけども、このアメリカにね、謝罪を求めなかった。
はい。
そうなんですね。
うん。
うん。その理由は何かというと、
うん。
もうお互いが感情を超えない限り、
はい。
何も変わらない。
うん。
ということははっきりしたからと。
はい。
うん。おっしゃっておられましたけども、
うん。
これね、すごいことやと思うんですよ。
うん、そうですね。
二十歳の時に被爆されてね。
はい。
90何歳、72年間かな。
うん。
ずっとこう、なんていうんですかね、被爆されたことによる、後遺症というか。
うん。
そういうものにずっと苦しまれて。
その心身ともにね。
そう。
ずっと苦しいんでしょうね。
そう、もう顔を見たら分かりつく、やけどされててね、もちろんです
ね。はい。
ね、このこっちとから、この謝罪を求めなかったというね。
うん。
なぜかというと、感情を超えない限り何も変わらないと。
はい。
うん。だからね、この先ほどの女優の小室さん、
うん。
うん、この坪井さんもね、
うん。
まあ、地獄のようなね、経験を、まあ、された、方だからこその心境であって、
うん、
僕はもう何も言えないんですけども、
はい、
ね、我々がね、日常的に経験している現実っていうのは、
はい、
事実ではない、
うん
うん、個人の感情を通した、
はい、
ものであるということだけはですね、
うん、
これ忘れないようにしたいなと。
そうですね、
うん、ですから今回ね、ご投稿いただいた K さんも、
うん、
突然リストラを宣告されたわけですから、
はい。
これ本当に辛かったと思うんですよ。
そうでしょうね。
ただしですよ。ここ大事なんですけど、は
い、うん、
この理不尽な現実というものは、
うん、
実際にどこかにあるのではなくて、
はい。
ケースさんの感情が想像した世界なんですね。
はい。
理不尽というのはね。そして、感情が想像した世界、まあ過去にね、
はい、
またその感情が囚われて、 身動きが取れなくなっていると。
うん。
うん。ですから、できるだけ早く現状を打破しようということでしたら、
はい。
やっぱりね、感情と現実を切り離す努力をしてみる。
うん。
うん。ですから、リストラされた、理不尽だ、許せない。
はい。
そこから感情を切り離すと、
うん。
リストラされたという事実だけは残るんですね。
はい。
うん。ネガティブな感情がひっついた記憶って、
うん。
まあ、本に挟んだしおりのようなもんですから、
はい。
感情というものが、
うん。
もうね、たびたび思い浮かんでくるんですよ。
はい。
毎日のように。
うん。うん、
よく、ね、しおり挟んだ本ってよく開くじゃないですか。
そうですね。
あれと同じような感じ。ですからね、もう絶対にあんな感情を味わいたくない。
うん。
も
う
再体験したくない。
はい。
もう、もし今度リストラされたらもう立ち直られないと。
うん。
だから動けない。
うん。
ということだと思うんですね。
はい。
ですからね、記憶にひっついた感情を引っこ抜く。
うん。
うん。もう浄化しちゃうということですね。
はい。
うん。テーマは二つありまして。
はい。
一つはリストラした感謝に言いたいこと。
うん。
向こう加害者になってますから。
はい。
うん。もう、言いたいこと全部書き出してみる。
うん。
うん。そしてもう一つは、リストラされた自分に感じていることですよね。
はい。
うん。これ、あんまり考えない感じにしてるはずなんで、
うん。
ここ辛い思うけども、リストラされてない方もいらっしゃるわけですから。
はい。
多分、リストラされた自分に対しての自己嫌悪とか、劣等感とか、
はい。
そういうものも実際あると思うんですね。
そうですね。
うん。
そこがかなりウエイト大きいかもしれないですね。
実際はそうなんですよ。それをね、隠す。とためにこう言ったら加害者である、
うん、
会社にこの憎しみ妬み、理不尽だ、なこんなにやってきたのにみたいなね、
うん
うん、そういうものが覆い隠してるのかもしれませんし、
はい、
まあどちらにしてもこの二つのテーマの思う存分ですね、
うん、
ノートにこう書き出してみましょう。できたら短い文章でこう箇条書きにどんどんしていくと、
うん、
でもこれ以上出てこないなーというところもね書き出したら、
はい、
一つずつ感情を込めてね、
うん、
ハートロケットを飛ばしてみてください。
はい。
でね、締めの宣言がありまして、
はい、
これはですね、リストラされた私を受け入れます。
うん。
これをね、3回
はい、
浄化ワークしてみてください。
うん。
うん。で、最後に4回目ですね。これはワークじゃなくてただの宣言。
はい。
リストラされた私を受け入れますと。
はい。
その時にその後シーンと何も感じないようであれば、
うん、
もう OK です。
はい。
そうするとね、事実が見えてくるんですね。
うん。
確かにリストラされるのは嫌な気分だが、
はい。
まああちらさんにはあちらさんの事情があったんだなと。
うん。
うん。向こうは会社は会社で存続させなきゃいけないと。
うん。
だからもうやむを得ぬ手段ですね、リストラっていうのは。
そうですね。
やりたくはないんですよね、うん、会社ももちろん。
はい。
うん。でももうこれはもう、やっていくにはもうどうしようもないと。
はい。
うん。ですから事実が見えてくるわけですよね。
うん。
で、もしそんな感じになっていれば、
はい。
記憶のしおりっていうのも外れていますので、
はい。
前に進もうとする気力が、
うん、
少しずつ湧いて出てくる。はずです。
うん、はい。
はい。そうなるとね、自分が楽になりますし、うん、人生が新たな展開に入っていくわけですから、
はい。
本来そっちの方がいいんですよね。
うん、そうですね。
ね、ずっと恨み続けるとか、うん、恐れ続けるよりは。
うん。
うん。ですから感情と事実を切り離す。ね、うん、これね、言葉ですると簡単やねんけども、
はい。
これ嫌がる人結構多いはずなんですよ。
うん。
うん、これ理由は、
いやだと思いますよ。
これ理由はありましてね。
はい。
この自我が欲しがっているのは、
うん。
これやっぱりね、被害者のポジションなんですね。
はいはいはい。
うん。こんな人生になったのも、
うん。
あいつのせいだと。
はい。
いうことにしておきたい。
うん。
うん。ですからネガティブな感情にも疲れ道があるんですね。
うん。
うん。ですからね、自我は手放したくない。
はい。
自分は正しいポジションにいたい。
うん、
被害者でありたい。
はい、
うん。だからね、 まあそういう方はもう、別に無理に手放していただく必要もないので。
うん。
ただし、前に進もう、もう、変わっていこうって言うんであれば、
はい。
もうね、過去をずるずる引きずって生きるのもう嫌だという方はですね、
うん。
ハートロケットでね、この過去の感情を成仏させてみていただければなと思います。
はい。
はい。今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。